こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。奥平ベース春先冬の暮らし方は、YouTube チャンネル奥平ベースを運営する奥平マシが、日々の生活と仕事を季節ごとに整理して紹介するライフスタイルエッセイである、料理・季節の手仕事、DIY 庭仕事物選び来客を迎える工夫を扱いながら、丁寧な暮らしやミニマリズムという規制の方に単純に収まらない、自分にとって心地よい生活の組み立て方を示す生活空間を美しく見せるためだけの本ではなく、著者の育った環境、二人暮らしの始まり、仕事への考え方、動画制作、キッチン道具の開発にも触れる点が特徴である。レシピや実用的な手仕事を入り口にしつつ、暮らしを仕事や人間関係と切り離さずに捉える、映像で親しんだ読者には背景を知るための一冊となり、生活を整えたい読者には自分の基準を見つめ直すための具体的な材料を提供する、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、春夏秋冬の循環から暮らしに小さな変化を組み込む本書の構成上の核は、生活を春夏秋冬という時間の流れに沿って眺める視点にある季節ごとの料理・手仕事、庭との関わりを並べることで、暮らしは毎日同じ効率で回すべき作業ではなく、気候や食材、光、行事に応じて内容が変わる営みとして描かれる。この視点は、生活改善を大きな模様替えや高価な買い替えに結びつけない、旬の食材を調理する、季節に応じた飲み物を作る、手を動かす時間を設けるといった反復可能な行為に生活の手触りを見出している。季節性は、忙しい日常を理想化するための装飾ではなく、時間の感覚を取り戻すための枠組みとして機能する。読者にとって重要なのは、著者の生活をそのまま再現することではない、自分の地域、住居、予算、生活時間に合わせてどの季節に何を楽しめるかを考える契機になる点である。暮らしを固定した完成形とみなさず、変化を受け入れる過程として扱うところに本書の実用性がある。次に、料理を家事ではなく生活の感覚を育てる実践として扱う。料理は本書における主要な題材であり、スパイスカレー、パスタ、クラフトコーラ、プリンなどのレシピも収録されている。ただし、その役割は献立の数を増やすことだけではない。食材を選び、道具を使い、誰かと食卓を囲む一連の行為を通じて生活の質を具体化する手段として位置づけられている。例えば、手間のかかる料理を常に求めるのではなく、日常に無理なく取り入れられる楽しみとして料理を見る姿勢が読み取れる。これにより、料理は義務としての家事と特別な趣味との二分法から離れる。本書のレシピは、著者の映像と合わせて試す楽しみも持つ一方、読者が自分の手順や好みに調整する余地を残す。料理を上達の競争にしないことも重要である。香り、季節、器、食べる相手への配慮を含めて食事を構成するため、簡単な一品であっても生活への関与を深められる。料理を通じ、抽象的な心地よさを感覚的かつ実践的な形に変えている。 DIY と道具のデザインが示す使い手から生活の設計者への移行、本書では DIY 物選び、キッチンツールの開発デザインが扱われ、既製品を消費するだけではない生活への関わり方が提示される。ここでの DIY は、住まいを劇的に改装する技術論に限定されない。使いにくさや空間の不足を観察し、自分の生活に合う方法を試す態度そのものが中心にある。著者は空間デザインを学んだ経歴を持ち、暮らしの道具を扱うブランドでキッチンツールの開発にも携わる。そのため、道具は見た目の統一感を作るインテリア要素であると同時に、手入れ、収納、調理、来客時の動きまで左右する実用品として捉えられる。選ぶものを減らすことだけが目的ではなく、長く使いたい理由や使う場面を考えることが重視される点は、単純なミニマリズムと異なる。読者は全てを自作する必要はないが、日々の小さな不便を見過ごさず、修理、配置変更、道具の再検討へつなげられる。生活を受動的に受け入れるのではなく、観察と思考によって調整可能なものとして扱う視点が得られる。そして、おもてなしと二人暮らしから考える生活を他者と共有する方法。奥平の発信は、一人で過ごす時間の充実と結びつけられがちだが、本書は家族や友人を迎えるおもてなし、新たに始まった二人暮らしにも触れる。これは、整った暮らしを個人の自己完結した趣味にしないための重要な要素である。おもてなしは、豪華な食事や完璧な室内を準備する行為ではなく、相手と同じ時間を気持ちよく過ごすために、食事、空間、段取りを整える実践として考えられる。また、二人暮らしの記述は、著者一人の好みだけで生活を決められない状況を含む。住まいには複数の習慣や価値観が交わるため、心地よさは個人の美意識を押し通すことではなく、対話や調整の中で作られる。本書が示すのは、生活の演出性よりも関係性への配慮である。来客や同居人を迎えることは、日常の動線、食器、収納、 掃除といった普段は見えにくい選択を見直す機会にもなる。読者は自宅に人を招く頻度に関わらず、他者と暮らしを共有するときに何を大切にしたいかを具体的に考えられる。最後に、動画制作と働き方の記述が心地よい生活の現実的な基盤を明かす本書は生活場面の紹介に加え、YouTube 動画の撮影編集方法、仕事への考え方、お金に関する話題にも触れている。この領域があることで、紙面や映像に現れる心地よい暮らしを、時間も費用も意識しない理想像として消費させない。動画制作は暮らしを記録する作業であると同時に、企画、撮影、編集、発信を含む職業的な実践である。またキッチンツールのデザインも好きな生活を仕事へ接続する試みとして理解できる。重要なのは趣味を仕事にすれば直ちに自由になれるという単純な成功談ではない。自分が継続して扱いたいテーマを見極め、表現と整形の両面を少しずつ整える姿勢に価値がある。生活と仕事が近いからこそ撮影のためだけに暮らすのではなく、実生活の必要や楽しさを起点にする必要もある。本書は華やかな職業紹介ではなく、好きなことを継続的な活動に変える際の背景を補う。読者にとっては働き方をすぐ変えるための指南書というより、生活の価値観と仕事の選択をどう接続するかを考える材料となる。結論として、本書は料理やインテリアのアイデアをすぐ試したい人に加え、日々の生活が単なる消費や家事の連続になっていると感じる人に向く。季節の食材を使う、道具を見直す、部屋の使い方を少し変える、親しい人と食事をするといった小規模な実践から始められるため、住居の広さや生活段階が異なる読者にも応用しやすい。一方で、節約術、収納術、レシピ集のように単一の課題を最短で解決する本ではない。生活の場面と著者の仕事、表現、道具作り、人間関係を横断しながら高知良さの基準を組み立てる本である。類似のライフスタイル本との際は、整然とした見た目や理想的なルーティンだけを提示せず、YouTube での活動、デザイン、二人暮らしを含む現実の変化にも目を向けている点にある。映像では伝わりにくい考え方や制作の背景を知りたい奥平。ベースの視聴者には特に有益であり、未視聴者にとっても既成の暮らし方を模倣せず、自分の条件に合わせて生活を編集する視点を得られる一冊である。ご支援いただける場合は、奥平まし。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。